皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日は5月23日日曜日ありがとうございます。たくさんいる中で収録してますけども、藤原さんこんにちは。
あ、こんにちは。
今日はタイトルはこの14年ということでお送りしたいと思います、はい、何の14年ですか。
いや、藤原事務所が始まってから14年ということじゃないかと思います、
は
い、
14年で、はい、どうですか、14年前と比べて今と。
それはいろいろすっかり変わった部分もありますし、はい、何にも変わらないところがありまして、
はい、変わった部分はじゃあどういうところが。
まあやっぱり14年前にその会社の仕事で田んぼやると思ってなかったよね。
思ってなかったですね
畑もやるとは思ってなくて、はい、小田原に来るとはあんま思ってなくて、うん、当時はその渋谷に事務所がありましたんで、はい、なんかもう少しなんていうんですかね、こう机に向かって情報発信するとかいうのが多くて、ロハスなんて言葉もなかったですから、はい、まあ時事問題とか、まあ、金融問題とか、まあ、そのことばっかりやってましたね。
そうですね。
あなたはまだ若かったね
、まあ、今でも若いつもりではいますけどもなかなかやっぱり毎日通勤して満員電車に揺られて机に向かってパソコンばっかり見てたような記憶はありますね、渋谷にいるときは。
ねえ、
は
い、いや大体本当にあの渋谷はその若者の街と言うんですけども、はい、人が多いですから、
はい、
ねえ、その通勤が大変だわね、はい、あなたいつも会社来るともうかなわねえって顔して会社来てたよね。よっぽどそれだったな、それ。
結構短気な方なんで満員電車だけでイライラしてくるんですよね。
あ、はい、なんかそんな感じで、なんか会社着くとねもうかなわんって顔してるね、
はい、だもうそこで働くの終わったという感じですか。
まあそうか、
朝
そう、はい、で今から5年前ですね、
はい、
もうやっぱりなんか時代は変わったなと思って、西暦2000年を過ぎてしばらく経った頃ですね、やっぱりもう本当にロハスの時代がこれは来ると、はい、歌は我々も自分でやらなきゃいかんと、はい、いうわけで、もう小田原に引っ越そうと。あの時確かあちこち見て回ったんだよね。
見て回りましたね。あの秦野とかも行きましたね。
秦野ね、はい、秦野決まりそうになったんだよな。
そうですね。ただやっぱり駅から遠すぎたっていうことと、うんうんうん、こっちを見たらこっちの方がいいんじゃないかという、うん、
そうそう
話が出てきたんですよね。確か
あの秦野は昔の金の宝飾店の跡だよね、確かね、ゴールドの。
そんな感じでしたね、
ね、はいはい、うん、なんか駅からだいぶ遠くて、はい、であそこだったらあんまり農業って感じじゃなかったろうね。
あそこじゃ農業なさそうですね。
ね、
はい、
うん、
ここが入ったら、うん、確か、会長が
会長が
空気が気がいいって言いましたよね。
あ、この事務所でしょ、
空気の流れがいいって。
そうそうそうそう、うん、だからあの肌のはあんまりピンとこなかったね、うん、であと平塚とか富士山も多少見たのね、
うん、
ね、で小田原の駅前も見て、
はい、
ね、しかしいくつかあったんだな。
いくつかありましたけど、
ね、
ここが
ここはいいと、
はい、やっぱり空気の流れがいいんですか。
うん、なんか気がいいね。
なんか穴開きすぎて雨漏りもしてるみたいですけど
ねえ、大規模修繕してまだ雨漏りするからさもうこの親も終わっちゃってんじゃないかと思うんだけど、
はい、
まあとにかくおかげさまで来まして、
はい、あの、はい、ロハスっていうのは、はい、どこをこう見て、うん、これからはロハスだと。
それはやっぱりさ、金融もこけちゃうしさ、アメリカもバブルも IT バブル弾けて、で製造業もどんどん衰退して中国行くでしょう、
はい、
そしたらもう今までのような、ね、高度成長なんてことみんなやろうとしないし、まあ、ちょうど90年代の後半からそんな動きが出ていて、ですからロハス運動っていうのは、ロハスって言葉使わないんだけども、はい、まあ、健康とか持続可能性とか環境の問題とか、それこそ微生物のこととかね、え、うちのお客さんでもそういうの親しい人たくさんいるじゃないですか、そのに詳しい人、はい、急速にそういう人たちはやっぱ元気を持ってきたのを見て、こっちだなと思いましたね、
うん
うん、なんかやっぱりその最先端の人たちっていうとか常に時代にいますよね、
はい、
うん、メジャーじゃないところに、
うん
うん、そういう人たちがやっぱり、ああこれは本当になんか ただ単に貧しい生活だとか、ただ単に昔に戻るじゃないと、
はい、
あえてなんか健康と持続可能性を考えるためにね、あえて白米でない玄米を食べるとかさ、
はい、
ね、あえて自分で土を触るとか、うん、そういうのやってるの見て、ああこれだなと思いましたね、
うん
うん、でこれは自分たちやらなきゃわからないと思いましたね、
うん
うん、自分たちやらなきゃ絶対わからないから、やっぱそのフィールドがいると、
はい、
そうするとやっぱり渋谷じゃ無理だと、
はい、
どっか戦略的な拠点がいると、
うん、
よくなんで小田原なんですかって言われるんですけども、まあ、私の家はそばなんでそれだけじゃなくて交通の便も良くて、
はい、
ね、まあ、おかげさまで縁があったということですね。
そうですね。
あとよく越してきたね。
あ、まあ反対はされながらもあんまり言いにくいですけど今はい、
住んでみてどうですか小田原。
いいとこですね。
いいとこですか。
やっぱり海も山も近いですし、
は
い、そんなに言うほど田舎でもないと自分は思ってます。
そうね、
はい、
で今我々よくこの事務所で食事を皆さん食べるんですけども、はい、最初があったんだよね。最初は要するにここ全くあの出前を取れなかったんですよ。誰も出前来てくれなかったね、
はい、
ピザ屋も何もね。でなんか最初ちょっと自転車で、いや車がなんて言ったところのなんか弁当買ってたんだね。
弁当を買ってきてましたね。
鮭弁当とかさ、
はい、
なんかこれがさ量が少なくて美味しくなくてねで最初にご飯炊いたんだよね、
はい、
あれあんた炊いたんだっけか。
誰かが炊飯ジャー買ってきて、
ね、そうだよね、
ご飯炊こうって言ってご飯を炊いて、
うん、
ご飯がだ弁当だけじゃご飯が足りない、
うん、
だからご飯も炊いて、ね、炊いた食べようと、うん、
でそれから今度 なんだっけあれ麻婆豆腐か、
はい、
麻婆豆腐作って
麻婆豆腐とか、
うん、
一応麻婆豆腐の元で
元で、
はい、
で当時いた荒井、今遠山行ってる荒井がなんか作って、岩松君も作って、でそのうちに大谷君がなんかたくさん作るようになって、
はい、
いつの間にか料理が
担当になっちゃってますけど今
そうそう当たり前になんか慣れるようになりましたね、
はい、
だから要するに最初は昼ご飯食べること、ところがなかったから、
はい、
あれ始めたんだね、
はい、
特に料理始めたことが。
そうですね、
うん、で最初の畑は市民農園だったんですね、
はい、
スー
ツ着ながらやってましたよ、
ね、スーツ着ながら私も草取りしてましたよネクタイ締めながら
、はい、
暑い時ね、
はい、
あれだけど最初はだから田んぼはできなかったな。
田んぼはもう今年で3年目ですよ ね、
そうだよね、うん、
はい、
大谷農園長の大変な努力で地元の人に認めてもらって、はい、ね、
田んぼなんかも本当にやってみないとわからないことってたくさんありますよね。
わ、う
ん、
からないね、
うん、田植えして刈り取って終わりだと思ってたら、
うん、
まあ、そうじゃなくて、
うん、
冬の間にもこの土木工事をやらなくちゃいけなかった
そうそうそうそう、
本当に一年中やることがあるんだなって、
そう、うん、いいことですね。
実感がありますよね、
はい、
という方もあんまり出てないですけども、まあ、
社長も忙しいんだ
よいやいや
いやでもしかし同時にこの14年間若い人も育ってきましたね。
変わらないところはその辺どうですか、
うん、
今さっき変わるところを聞きましたけど。
そうね、やっぱりどっかでこういう時代が来るだろうっていうことはある意味で感じていたし、
はい、
御用達のこととかさ、
はい、
ね、政府が頼りにならなくなることとかさ、
はい、
みんながこう今までメジャーでないところが出てくるとか、まあそういうのはあまり変わってないね、うん、それから一人一芸プラスチームワーク、
はい、
その方針も変わってないわね、
あ、はい、
この一人一芸プラスチームワークって一言言いますとね、まあ、なんか大変なのよ。
大変ですね。
一芸が身につくまでがなかなか大変で、ねえ、あの稲みたいに素直じゃないんだよみんなのた打ち回りながら育っていきますから、
は
あ、そこがね、
はい、
でもまあ人ってそういうもんですからね、
はい、一芸する前にチームワークやっちゃダメだという話も。
ああ、一人一芸の前にやたらにチームワークやると、ね、そのなんつうかな、みんな依存型になっちゃうのよ。で、その弱い者連合になっちゃって小さくまとまっちゃうの。小さくまとまっちゃうから大きい仕事できないの、
うん、
本当に仕事できる人が集まってくるとものすごく大きな空間ができて、
はい、
ものすごく大きな仕事できるんですよ、
はい、
だからね、小さくまとまっちゃうとね、なんかほら入ったばっかりのさ、
ね、
新人、ね、大学出たばかりの3ヶ月目ぐらいの集めてさ、はい、みんなのチームワークでとか規制上げてる会社あるでしょ、さあやろうってさ、何もできないじゃない、ね、大体いうことになるのよ。やっぱそれはそうだよね、やっぱ自分自身の力とか、それから思いがちゃんと自分の中から湧き上がってくるまでは、それはなかなかね、いい仕事できませんから。だからこれから皆さんいよいよね、一人一芸が実ってきましたから、これからじゃないか、はい、私大変期待しておりました、はい、だからここから先はね、皆さんでやってもらわないと、はい、私がいろいろやっちゃうと皆さんの会社にならんのですよね、はい、よくあんた50で引退でいいねなんて言うけど、いいねも何もなくてね引退するわけでもなくて、要するに早く皆さんが自分たちでやらないと、要するに、まあ、次ができないんだよね、ね、だから遅くなればなるほどさ、なんかその間は自分もなんとなくいればいいのかみたいになっちゃうから、はい、やっぱりなんとかせねえならんっていう期間が、はい、まあ、10年ぐらいあればさ、ね、俺は結構いろいろできるだろうと思ってるんですけど、はい、どうですか社長、はい、
あの久しぶりに藤原さんとラジオ対談をしましたけども、
そうですね、
大体最後はいつも説教になるという
、はい、俺は別に説教じゃないだろ別に
それだけは変わってないな
失礼いたしました。いやいや、
はい、ね、これで、知った激励を受けながら、頑張ってやっていきたいと思います。
そうですね、はい、まあとにかく藤原事務所も新しい社長ができましてバージョン2になりますんで引き続き皆さんよろしくお願いしたいと思います、
はいはい、よろしくお願いしたいと思います、はい、じゃあということで、本日の対談、何でしたっけ、14年、うん、あれから14年、うん、ということで、お送りいたしました、藤原さんありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
それでは皆さんごきげんよう、さよなら、
どうもありがとうございました。